2006年に飛ばすから大体10年やってます。しか
もホンマブルーノ
インテルドライ
さあ今回802回目ですかの B 祭はですね、9月24日金曜日の、夜9時40分半過ぎぐらいのところでですね、収録してお送りしていくわけなんですけれども、これからその話の大前提としては、俺という石川ちゃんという人間が音楽に興味がないっていうことを前提にして聞いていただきたいと言いますか、なんつったらいいですかね、そう、音楽に興味がない人間でも若干違和感を覚えることがあるっていうことなんですけど、まあ最近ちょっとそこでそれみたいなことがあって、まあ1個目が先週話した豊洲でグランピングのロケをやったっていう話ありましたけども、はい、豊洲日曜、先々週の日曜日の夕方だったわけですよ。で、豊洲、そのグランピング場っていうのが豊洲っていうところの駅からも行けますし、新豊洲の方が近いんだけど、新豊洲からだと歩いて3分ぐらいなんだけど、新豊洲っていうのは豊洲からゆりかもめに乗り換えていくみたいなところだから、本数もそんなに頻繁に山手線みたいに出てるわけじゃないからっていうので、調べた時間帯によっては豊洲から11分歩きますけど歩いた方がいいですよみたいなことがあるわけですよ。
豊洲っていうのは一応有楽町から有楽町線で15分ぐらいで着くところ、
まあベイエリアですね、
そうですね、簡単に言うとお台場に近い
って、ね、お台場とか有明とかそういう感じですね、でそういうとこなんですけども、まあ、豊洲っていうのはですね、まあ、最近どういう街かと言いますと、非常にタワマンとかが建ったりしてて人口が増えてるところでございやして、で豊洲の駅からそのグランピング場まで歩くとなると、最短ルートだとそのなんつったらタワマンとかが並んでるところにあるそこそこ広い公園の中を通って行ってくださいみたいなところなんですよ。で日曜日の夕方でそんなにお天気は良くなかったんですけれども、まあ、2週間前ですから、まあ、シルバーウィーク前ですよ。そうなるとやっぱりね、そのタワマンとかにお住まいのご家族の方たち、お子さんがいるファミリーとかは、まあこのご時世ですから行くとこないじゃないですか、
はい、
そうなると日曜日の夕方とかは公園で子供を遊ばせるみたいな感じで、
まあ、一応ディスタンス取れるみたいなニュアンスですね、うん、
大盛況なわけですよ。
あ、取れなさそうですね
でもそれでもやっぱり、まあ、このご時世で偉いなと思うのは、子供もマスクしてみたいな感じで、もう家族連れで公園の中が溢れてて、子供たちもね、久々で外で遊ぶのかもしれない、結構ねはしゃいだりとかしてるわけなんですよ。それは別に俺は悪いことじゃないんですよ、うん、ここで悪いことが起きるんですけれども、東京というのはですね、まあ、中目黒とかもそうなんですけども、時々ストリートミュージシャンの人が駅前にいたりとかするわけなんですよ、はいはいはいはい、とかあとはあれか、代々木公園とか、まあ、そういうところで歌ってるミュージシャン、アマチュアミュージシャンがいるわけなんですね。
有楽町しかりですね、それに関し
ては。あ、有楽町もいますね、そういえばね、はい、有楽町とかだとあれですね、日本放送と逆側の方が糸市屋とかあるところなんですけれども、そこがちょっと広場になってて、そこでパフォーマンスをしたりしてるストリートミュージシャンだけじゃなくてダンサーとかもいるっていうところなんですけども、まあそれで言い始めたらゆずしかりですけれどね、ゆずだって伊勢崎町の
横浜のね、
横浜の伊勢崎町でストリートで歌って上がってきてるわけなんですけども、そのね、日曜日の夕方の公演に、なんつったらいいんですかね、大階段みたいなのがある公園だったんですよ。
フジテレビ、
フジテレビじゃないですけどなんつったらいいんですか、だから海が近いから、はいはい、その緑地がありつつ階段があって海の方に降りてきますよみたいなところがあって、
まああれかな、津波の多分防災の意味も込
めてとかあるのかもしれないですけども、うん、そこでそうね、年の頃だったらそこそこ行ってるかな、3,40のストリートミュージシャンの方が、
うん、俺ぐらいってことですね、
ちょっと年齢を特定できないのはサングラスをしてらっしゃった。
なるほどなるほど
サングラスをしてですね、
はい、
頭にバンダナを巻いてらっしゃった、
いやいや
長持ち方がそのね椅子を置き、 そこそれでのスピーカーも出しファミリーですよ周り20代30代の若いファミリー子供を連れてる中で、まあ、鎮座をなさってるのが司会に入ったんですよファミリーですよファミリーが楽しく遊んでる公園でですよそこでサングラスにバンダナを巻いた方が椅子に座って、いやエレアコかなギターをこう弾き始めたんですね
あれそれ多分ねキャッチーだと思ってらっしゃるよねそういう格好してるのは
ね、うん、で言うとそのファミリー層向け周りファミリー層がいるわけですから、うん、それなりにファミリー層で受ける曲みたいのを歌うっていうのが
パプリカとか
そうなんだろう例えばですけど畑基博君のひまわりとかわかんない、ね、ドラえもんの主題歌だったりするからそういうゆずとかも聞いたことありますけどやっぱり客の足を止めるにはキャッチーな、うんカバー曲みたいなのが入るみたいなとかも言ってましたし、うん、それがまあ常套手段ですし、うん、お客さん層に合わせてまず興味を引いてもらうみたいなところが大事じゃないですか、ね、そしたらですよそのね周りにファミリーしかいないところで、ね、サングラスにバンダナの男が歌い出したのが、うんうおーおーおーおー長渕かい
ごめんなさい
トンボ
やっぱバンダナ言われたら俺も長渕って言っちゃうよそれは
いやいやいやいいのよたださ選曲違ってないそこでトンボはなくない
幸せになろうよとか
ファミリー層さに長渕ないじゃん
ない今一生懸命探したけどないよ
しかもトンボはないよっていう違和感をまず感じ俺が音楽をね知らないから違和感を感じたのかもしれないけどもみんなどう思うっていうところをねまず
迎合する必要はないから自由ですけど
自由だけどでもさ自分の歌を人に聞いてほしいわけじゃんだったらトンボはなくないかっていう一曲目だよしかも俺準備してるとこから見てたんだもん
やるとしたら隅田川の浅草あたりですかね
かなかなかよ長渕今カバーするってしかもさ幸せそうなさ まさに幸せのトンボがいるわけなんですよ周りにそこでいきなりさ長渕トンボを歌い始めるっていう選曲どうなのっていうのはちょっと違和感として感じたっていうのがありつつたんですけどももう一個だけあってその俺が音楽知らないからねあれなのかなおかしいと思ってるのかなっていうところなんですけど、今週、まあ、今月からですねこの番組だから話したようにですね、オリンピックパラリンピック期間中ずっとお休みしていた大竹しのぶさんの NHK の毎週水曜日の夜9時5分からおよそ1時間の番組が、まあ、復活したと言いますか、復活と言いますか、まあ、なんつったんですかね。まあ、レギュラーが、再開だね。再開したんですね。三浦とやってるやつなんですけども。それで、今週の放送に関して、あ、実は大竹翔さんの番組は、まあ、ちょこちょこ話してますけども、水曜日にオンエアなんですけども、おおむね月曜日に収録して、昼過ぎから夕方くらいのところ収録とかして、それで放送してるわけなんですね。なんですけれども今回に関して、まあ、9月22日放送分に関しては正直言うと俺のせいでっていうか稲妻を抱えてたわけなんですよ、
うん、いや本来はね、
18日19日で、そうで20日に収録だったわけですよ、うん、レギュラーで言ったら大竹忍さんの番組はただこれ20日は滋賀からの戻り日に当たってるっていうところでちょっとここ俺厳しいみたいな話をしてたわけです。これはもう前から分かってることなんで前から話してたんですけども。んで申し訳ないんだけどここちょっと俺無理だから生にしてもらえないかっていう話をで進めていたわけですよ、うん、で8月下旬に稲妻が中止になりました、うん、じゃあ収録に戻そうかなって思ったんですけども一応稲妻はもしかしたら代替案で他のオンラインだとかいろいろあるかもしれないっていうところで、
まあ、結果なんか違う形であったみたいですけど、ね、
そうそう、バラせずに行ったんです18、19が、うん、
石川さんの動きは分からない
そうそう で言うとまだ20日が戻り日になっちゃう可能性もあるみたいなところで、うん、三浦の方から石川さんマジどうしますかみたいなところで9月の頭にせっつかれて、だったらもう生で仕切っちゃおってくれと。
あれですよ、俺はもう生でいいんですけど、石川さん水曜日に行かせオールナイト抱えてるから、
そう、乃木坂のオールナイトがありつつ、なおかつよく話す夜10時からは30分間だけですけど、諏訪部純一さんっていう声優さんの生配信も抱えてると。
そこなんだそれも。
そう。まあ奇跡的に裏かぶりを1秒もしないままやってるんですけどね。レギュラーを3本抱えてるんですけども。っていう状況もあったから、もう三浦はもうこれまだ見えないから生で話を進めちゃってくれと、うん、で実は忍さんも生久々やりたいみたいなことを言っててくれて、乗り気になってるっていう状況で、
俺も喜んで生をやりたいって言ってる状態です。
あの NHK の皆さんもね、結構喜んでくれてた生が。
でいいきっかけ。
俺もそうなるとその空気を察知して引きぬ引けない状況。稲妻行かねえんなら収録の方がいいなっていうのは言い出せない状況になってて、やむを得ず今回生放送になったっていう。
そんな理由だと思わねえだろうな。聞いてた。
そう。もうだから俺のせいなんですよ。俺のわがまま、俺の都合で大竹しのぶという人を生で動かすっていうとんでもないことになったわけなんですけれども、しのぶさんってもしね番組 B 祭聞いてて、番組聞いてくれてる方がいると、うすうす俺が今からする話分かるかもしれないんですけど、しのぶさんの番組去年の11月中旬ぐらいから立ち上がりました。
レギュラー放送。
レギュラー放送、
はい、もう1年経とつんだ。
でそもそもで言うと特番で何回かやってるんですけど、それが初回が去年の2月だったと思うんですね、はい、で11月からはレギュラーになって、でこの今年の4月からは水曜日の今の時間帯に移って、始まったというか、まあセカンドシーズンみたいな感じで始まってるというところで、で今回生放送なんですけど、初めて今の時間帯に移って初めての生放送なんですけども、大竹しのぶっていう人ってすげえなって思うのは、その特番の1回目だとか、レギュラーの初回、時間帯移っての初回で生放送みたいな、こう節目というか大事な回じゃないですか。
あ、そうですね、言われてみりゃ、うん、
この大事な回の時に大体必ずさんまさんのエピソードぶち込むな。
気づかなかった。
これいや多分しのぶさんなりに考えてやってくれてるんだと思うよ。
興味引くでしょ。
引きでしょっていうところで、
なるほどなるほど、
今回も生の時ぶっ込んでたでしょ。確か4月この時間帯に打って1回目も絶対さんまさんの話してるんですよ。
しかも今回に関しては、うん、9月、井丸さん、うん、娘さんが誕生日があって、
西川と同じ9月19日誕生日なんですよ。
で他にも9月はいろいろあるっていうのが、それが結婚記念日と離婚記念日だから、
そうそうそうそう、
思い出さなくていいのを思い出そうとしましたからね。
そうそう。
離婚記念日なんて覚えなくていいわって
思う。そうそうそう。だいたい確実に節目のところぶっこんでくるんだよ。で今回ぶっこんでくれたんですけど。まあそれすげえなと思いつつんですけど、まあNHK のっていうのはなんつったんですかね、まあ、三浦ともよく話すんですけど、日本放送だって全国ネットやってる放送局ですよ、うん、NRN っていうネットワークの幹事局といいますか、もう中心局なわけですよ、うん、まあオールナイト日本しっかりですよ、日本放送の有楽町から全国に電波を、うん、まあ分けてるっつったら変ですけども、う
ん、まあ、一応文化放送と共同でっていう、
はいはいはい、ですけども NHK っていうのは全国言えば47局ネットなわけですよ。47都道府県に全部あるわけですから、
正しくは1局が47支社なんです
。そうそうそうそう。まあそれで言うと47局ネットの番組をやって数時間後に36局ネットの番組をやってるっていう。俺あの日は AM の王様だったんですけど。
完全に電波
ジョッキ。 NHK っていうのはそれ、ラジオはもちろん、ラジオなんと AM で2波持ってて、で FM も1波持ってて、で BS2 波持ってて、地上波のデジタル2波持ってるっていう巨大放送局のわけなんですよ。
おまけに入れとくと BS あと 4K と 8K もあるんで、さらに
2チャンネル、もっと言うと国際放送もある、
あと国際短波放送もあるんで、わけわかんないです。
巨大メディアなんですよ。で言うと日本放送とかだと、日本放送だって AM ラジオ局の方だ中だったらかなり大きい方だと思うんですよ、はい、 で言うとスタジオは7個あって、うん、これはね AM ラジオ局の中でも、まあ、全国のラジオ局の中でもなかなかの設備だと思いますけれども、
いや多いと思いますよ。
NHK は桁が違うんですよ、
うん、
あのまずラジオのスタジオだけが入ってるフロアがある、
うん、
でテレビもラジオも収録できるようなというか、うん、なんつったらいいのかな、ラジオでも使えるスタジオ、と、うん、テレビができるスタジオが入ってるフロアが1個ある、
うん、
でテレビはおそらく他にもいくつもフロアがあるよね、うん、きっと
1階にも何階にもあります、
ね、はいはいはいはい。でその今回はそのラジオとテレビのスタジオが同居してるようなフロアのところの、うん、あのスタジオで生放送したんですけど、スタジオの前にホワイトボードがあって、この時間何の番組で使ってますよみたいなのが書いてあるんですよね。
不思議な文化ですけど
ね。そうそう不思議な文化だ、ね、日本放送だとスタジオ表って言ってもうエクセルみたいので作った、何時から何時まで何スタは、何の番組に収録みたいな一覧表みたいなんですけど、なんか NHK はそれぞれのスタジオの前にホワイトボードに番組名を書くみたいな文化なんです。
まあ、一応はテレビの人に向けてはタイムスケジュールが書いてあるんです
ね。はい、まあ交番ってやつですね書いてあったりするんですけども、まあね、まあこっちもこの仕事してからこの時間帯どんな番組とかの収録とか生放送やってんのかな、うん、みたいな感じで、うん、こうまあ見るわけですよ、うん、そのホワイトボード、そうするとですね、おそらく翌日の準備なんでしょうね、
うん、
翌日9月23日秋分の日ですから、うん、特番とかがラジオとかでやったりするわけなんですよ、
うん、NHK は祝日放送になりますからね。
はいはいはい、うん、それでその中で最近よく話題になる NHK の番組っていうのは、あの NHK の FM でやられてる今日は一日まるまる三昧っていうのってよくネットニュースとかでも見たりしませんか、
うんうん、
あのなんでしょうね、アニソン三昧だったりとか、うん、
秋元康三昧
三昧みたいのとか、だから何時間やってるか知りませんけど、それかなり長時間ですよ。
そうですね、朝から晩までやってますからね。
6時間とかもっとかな、
下手すや9時間10時間やってるから
、9時間10時間やってるますよね。まあでもね、アニソン三昧とかだったらいろんなアニソンの曲かかっていいなみたいな感じがあるじゃないですか。でおそらくなんですけれども、そのスタジオの前のホワイトボードを見てこう歩いてたら、おそらく翌日の準備を、その今日は一日丸々三昧の準備をされてるスタジオなんですけども、そこに書いてあった番組のタイトルが今日は一日バンヘイレ三昧っていうえバンヘイレを一日中聞きたい日ってあるって俺バンヘイレジャンプ以外知らないよっていう
そうっすね、これを耐久するなら分かりますけど
今日も一日バンヘイレ三昧俺三昧たくないわっていう
ちょっと何でしょうね、興味ない人、まあまあもう全てがそうですけど、興味ない人からするとちょっと他にチャンネル回したくなる
そうそうそうえバンヘイレそんなに曲ある、まああんだろうよ多分すげえことやってんな NHK と俺今日も一日ボーイ三昧でも途中で聞くのやめると思うもん、きっと。
昨日ですね、
そう
午後0時15分から6時50分、間30分ニュース挟んで7時20分から夜9時15分まで、うん、まあほぼ9時間
9時間バンヘイレンを聞き続けられる、ね、人間って俺は音楽疎いから分かんないけどさ、俺だってジャンプ以外知らない、1曲以外知らないんだからさ
一応ね、表向きはねエドワード・バンヘイレンの一周期っていうところですね。
ああ、なるほどなるほど、うん、
でもすごいですねこの企画、
うんまださ、バンヘイレンに対して失礼かもしんないけどさ、ビートルズ三昧ならまだわかるじゃん、
はい、
クイーンだってちょっともう9時間も聞いてたらちょっとお腹いっぱいっていうか、もう3時間ぐらいでもういいよ
そうですね、番組出演がアナウンサー1名、解説に音楽ライターの方、
うん、
純河合さんという方、
うん、
インタビュー出演で、3名の名前があるだけで9時間やってますね。
これはバンヘイレ三昧ですよ。だからバンヘイレの曲がかかりまくるわけなんですよ。
これすごいですね。
いやとんでもねえことやってんなと思って。違和感を感じました。
いや、一つだけ言えることは、民放ではできないコンテンツです。本当に。
日本放送ではできないです。こんなこと。これは NHK さんが受信料が主な収入源であるから、スポンサーとかいろいろ気にしないでいいっていう。
いや、ちょっと偏ってる気がしますけどね。
すごいよね。
残米シリーズトータルでバランスを取ってるっていう考え方だと思いますけど。
ただもうやっぱり。そんなに残まれるものってないじゃない。
そうなんだよな、それはな。
ジャンルとかさ、例えば、まあアニソンだったらまあ9時間いけんなみたいなのはあるけども、うん、まあ、で言い始めた TM レボリューションも9時間いけるか。ああ、まあだからだいぶアルバムの曲とかも流すよ。
ああ、そうですね。
シングルだけじゃないよ、TM レボリューションでも。いやー。なかなかのことやってますよ NHK FM。
そうだな、まだ小室哲哉三昧だったら聞けるかな。
TK は聞けますよ、
サザン三昧、ユーミン三昧、久石譲三昧とか癒されていいですね。
いや2時間でもうね、よくない？癒されるの2時間ぐらいでよくない？確かに TK は聞けるな、だって TM ネットワークからいいわけでしょ。で、美里さんの曲もいいわけでしょ、まあ、エレボリューションもいいわけでしょ。で、言いながら TRF とか90年代の大ヒット曲は続々あるわけじゃないですか、はい、TK なら9時間いけるかもしれないけど、バンヘイレンって
けど恐ろしいのありましたよ、今日は一日ホラーソング残念。
多分ね、会議で盛り上がっちゃったんです。残丸テーマが煮詰まってきて、もう良くないみたいな。
ホラーソングは間違ってかけちゃってる ご老人の方とかかわいそうだな、ちょっと。
いうことでございまして、ちょっとあれですよ、NHK の FM、結構ね、言い方あれですけど、やりたい放題やってるんで、
我々の
自信ではね、ちょっと注目していただければというところで、今週も外に行ってみましょう。石川、本間とブルーンはお仕事でお休み、B サイドやライフ。
学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイド Your Life
ということで、改めまして、大瀬坂さんの石川キトルもちゃんと言うの忘れましたけれど、本間さんは今週は別件ありで不参加ということで、で、ブルーさんの方から多分お仕事の都合で今日無理そうですみたいな連絡が来ておりまして、今週もですね、私石川一人でお送りしておくというところなんです。家でさ、不思議なものがなくなるときないかっていう話なんですけど、まあよくあるのが靴下片っ端だけなくなるみたいなのあるじゃないですか。なんか俺んち最近ここ数ヶ月なんか微妙なものが忽然と姿を消してまして、最近石川ちゃんですね、コロナ禍に入ってから家で瓶ビールを飲んでるんですけど、昨日ですか、まあだから毎晩瓶ビール飲んでるわけですよ。家帰って瓶ビール飲もうとしたら、忽然と栓抜きが姿を消してるんですよ。で、置いてある位置もだから、その布巾が置いてあるところだから、なんつうの、あの洗った洗濯物を、なん、あ、洗濯物じゃねえや、あの食器を置いとくスペースってあるじゃないですか、どこの家でも。なんかね、そこの前に布巾が置いてあって、その上にいつも置いてんすよ、栓抜きを。それが忽然と姿を消してて、で、あー、なんでなんだろうと思いながらも、あ、じゃあ缶切りがあったなと、缶切りあったから、缶切りも栓抜きので使えるところがあるから、それで開けようと思って、こう引き出し開けてこう見たら、何ヶ月か前に俺使ってんのよ、缶切り。なんか今さ、プシッて開ける缶詰って、開けるけどさ、あれ開けること失敗することない、なんか。そうそう、あれっつって。で、それで開けたのは覚えてて、それで、まあまあまあまあまあ、ちょっと栓抜きねえの不思議だなとは思うけど、缶切りでやろうかっつって言ったら、
間きりも見当たらなくなってるのよであと他にも忽然と姿を消してるものがあって、俺多分なんだけどジーパンが一本見当たらないんだよ数ヶ月ジーパンが一本見当たらないのよ。ちょこちょこ探してんのよだけど見当たんねえのよ。どこにあんのかわかんねえのよ。ほらホラー映画三昧なのよ。ホラー音楽三昧なのよあとは俺右手にしてた指輪一個も忽然と姿を消してんのよで今一番困ってるのここ2ヶ月ぐらい姿消してんだけど、まあ、うち2部屋あるって話じゃないですか。リビングと、で寝室みたいので、まあ、寝室4畳半ぐらいなんですけど、まあ、だからエアコンが2台あるんですけど、まあ、同じエアコンなんですよ。だからまあどうにかなってるんですけど、エアコンのリモコンが1個ないのよどこにあんのかがさっぱり分かんないのよ捨てるかな間違って栓抜きとか缶切りとかエアコンとかジーパン。酔ってたってそんなになくすことはないよ。だけどさ、エアコンのリモコンを誤って捨てることってある？
2万円もして買った血圧計、なくしたっていうことは捨てたんだな。
なくしたっていうのは、家の中でしか使わないもの？
家の中で。家の模様替えまでして、完全に物を全部出し切っても出てこないから、結論は寝てる時にゴミ箱に落ちたって。
捨ててんのかな、ジーパンをよ。仮に酔ったとしてよ
いやいや、もう酔っ払ってもうこうかもしれないバシャン
って 俺酔ったとってそんなことする人間じゃないよいや、どうそういう、でも血圧計をでもまあ見当たらねえなら捨てたしか考えらんねえよな。
買いました
え、じゃあ俺はエアコンのリモコンや缶切りや栓抜きを知らない、分かんない間に捨ててんのかな。
こういうテーブルの下にたまたまゴミ箱があった時に、まあぶっちゃけあれジーパン分かんないですけど落ちる可能性全然ありますからね。
ある、俺飯食ってるところの下にあるわ1個ゴミ箱
で中身も確認せずに、
お、限定が鳴ってるよ三浦パソコンの LINE がよし三浦電話切って行ったしみけいやちょっとね、なんかね見つかんないのよすげえ困ってんのよ1個のリモコンで2部屋を操作するっていう
困ったな、
マジ困ってんだよな
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
DVM ACDC みたいに言わねえ。
全部やんねん、なんか
超
でかいんだ
から。石川、
おま、ブルンの、
インサイドライブ。
いやだから、石川ちゃんはこのコロナ禍に入っても一度も断捨離をしてないんですよ。断捨離とか大掃除みたいなこと。
した方がいいっすよ。
いや、したいなとも思ってて。
まあ、
っ
ていうかファイさんした方がいい
です。そうなんです。
俺毎回来なって思うけど。
いやなのでどっかで一回一度大掃除をしてそのなくなったものを探すべきなんだろうなとは思ってるんですけど、これなんつったんですかね。やっぱ だから去年の最初の緊急事態宣言の時に一回やっとくべきだったんですよね最近、まあね、
俺はもうそこはできなかったからな。
いや言うてもそれなりに忙しくなってるじゃないですか我々の業界といいますか、まあ俺が、で言うと今まとまった時間が作れないから手を出しにくいんですよ断捨離とか大掃除にでだけど
どう考えたって家の中にないとおかしいよ。栓抜きとか捨てないもんだって。
いや栓抜きとかは本当に
落ちたのかな。
栓抜きに向こうは都合がつくんですけど、
ジーパンはなんだよ、
盗まれた。
でもこれがね、
換気で開けっぱなしだ
し、そうまるっきりなしじゃないのは開いてるのよ、家の窓を俺24時間開けっぱなしにしてるわけよ。
ずっと言ってくよ、一人暮らしで意味あるんです。
そうそうそう、分かんないけど、でもほら幸いなことに今俺コロナかかってないからさ、否定はできないじゃん。だからもう俺もひっくり引けなくなってんだよ。窓閉めてもいいんじゃないかと思ってんだけど。
真冬に寒い思いして。
そうそうそうそう。だからまあでも他に盗むもんあるだろうって話もあるけども、盗まれた可能性も全く否定できないわけじゃないのよ。
リーパンいくらぐらいもらったんですか。
でも普通のリーバイスのやつよ。うん、
じゃあそっか。
いやだから、いやどうなんだろうな、でもそれなりで探してんのよ。ただ大掃除みたいなことはしてないから、一流の望みは大掃除なんだよね。
じゃあ今度は石川さんちから掃除しながらやりましょう。
石川、
あのね、ほんまなんつったのかな、ゴミ屋敷とまでは
い
かない
けど、
ゴミ屋敷にしては綺麗な感じ。